西宮 's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。どんなお正月をお迎えになられたんでしょうか。今年も桜FM、そしてこの番組をどうぞよろしくお願いいたします。さて、新年最初の1月の西宮徹底解剖は、人形飾りから見る年中行事と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館館長の壇上原沙和さんをお迎えしてお届けしてまいります。壇上原さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。もう博識記念酒造博物館さんにはいろいろとお世話になっておりました。
こちらこそ。
大浦さんなんかもう本当にね、ずいぶんたくさん出ていただいておりまして、はい、
でも出させていただいてありがとうございます。
満を持して、館長の壇上原さん登場というところなんですが、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、まあ、西宮のお正月といえばね、はい、もうあのエベスさん、
ね、
もう明日からですよね、
はい、もう西宮では、はい、もうエベスさんですよね、はい、
ね、年中行事、
はい、
で今回は年中行事、はい、昔の暦と今の暦ということで今日はお話をいただけるそうなんですが、はい、あのそもそも、ね、はい、年中行事っていうのはなんか定義があるんですよね。
そうですね、あの年中行事っていうのは毎年同じ季節の同じ日に、同じ行事を行うということが、まあ、年中行事になっていくわけですね、はい、もう1月でしたら、まあ、例えばエベスさんがありますし、うん、まああのお正月、まあ、昨日あの1月の7日は七草がゆを食べるというね、はい、あの行事もありましたし、まあ、11日にはあのお供えしてた鏡餅をあの割って鏡開きというようなこともね、うん、あのされる、まあ、そういうふうにこう繰り返し繰り返し毎年行うことを年中行事というふうに言います。
はい、まあ、この年中行事を、ね、守っていくということにはとても意味があるということですよね、
は
い、
そうですね、やはりこれが繰り返し毎年毎年行えるっていうことは、やはり災害がなかったですとか、あのそういうね、あの疫病が流行ってですとか、まあ、そういうこう、すごく大変なことが起こらなかったな、うん、あ今年もあの、まあ、無事で過ごすことができたなというのが、あの、まあ、そういったものの証になりますので、うん、繰り返し繰り返しあの行っていくということが年中行事の大事なところですよね、
だしそれが行うことができるということがとても嬉しいんだというか、はい、
そうですね、
幸せなんだよということを、はい、まあ、毎年毎年噛み締めていくということにもなるわけですね、
はい、そうですね、はい、で、まあ、そういったあの、まあ、無事に過ごせたということをですね、まあ、感謝をするということで、うん、まあ、その季節にあったような行事 の、 あのお食事なんかも、はい、まあ、一緒に生まれてきているわけですね。
はあ、今はもうなかなか廃れてしまって、はい、っていうのもあるんでしょうけれども、年中行事っていっぱいあったんですかね。
そうですね、本当にたくさんありまして、はい、あの例えばですね、平安時代 の、 あの、まあ、宮中なんかには、まあ、年中行事を記したようなあの屏風、あのついたてみたいなものがあったんですね、はい、まあ、年中行事の生事というふうにこう言うんですけれども、
はい、まあ、それ見ながら、はい、あもう間もなくだぞなんて思って
たんですかね。皆さんそういうふうにこう、まあ、裏と表にですね、こうずらっとこう書かれてあって、
そんなにぎっしり、
はい、ぎっしりとあの書かれてあって、まあ、あのそういうものを見ながらですね、あの、まあ、年中行事をこう確認していたというようなこともありましたので、
はい、
あのまあ、私たちの、まあ、生活の中と、まあ、宮中の生活の中、まあ、もちろん違いますけれども、うん、本当にたくさんの年中行事があの日々行われていたということになりますね。
そうなんですか、はい、そんなの宮中の年中行事を今、はい、まあ、我々庶民というか、はい、が引き継いでいるものもあるでしょうし、もちろんもう、ね、はい、宮中だけでとか、そうですね、もうそこですらなくなってしまったというようなこと、はい、まあ、いろいろあるんでしょうけれども、はい、うん、なんかやっぱり年中行事っていうのはじゃあ ああめんどくさいなとかでは思わずに、はいはい、ちゃんとやるべきでやれることがありがたいってこの機会に思っていただかなきゃいけないですね。
そうですね、うん、あのやはり意味があって、まあ、あの季節の変わり目なんかには、うん、あの悪いものがあの、まあ、こうちょっとこうかあの病気が流行りやすくなったりですとか、はい、そういったこともありますので、うんまあ、そんな時にですねあのそういう行事食なんかをこう食べて、
うん、
でまたあのそういう元気になろうですとかね、まあ、そういったあのことが込められてますので、うんまあ、生活の中にあの取り入れられるものはあの取り入れて継承していきたいものになりますよね。
あの実質的にやっぱそういう意味があるというか、はいまあ、七草がゆなんかもそうですよ ね、はい、お正月にいっぱいごちそういただいて、もうちょっとお腹休めましょうみたいな
そうです、ね、
ことなんでしょ。
あの実はですね、あのまたあのその次週にもお話をすることになるんですけれども、はいまあ、やはり一番に芽吹いた芽、うんですよね。そういったあのそ一番初めに、まあ、寒い中こう芽吹いた、うんうんうん、そういうあの若菜をですね、うん、あの自分の体の中に取り入れてその生命力をこう体の中に取り入れる、まあ、生気をいただくというようなそういった意味合いもありますので
異色同源昔の人はもういろんなこといろいろ考えてたんですよ ね、
そ う、 ですね、はい、そういった植物から自分たちの元気をもらうというようなことが、うん、はい
なるほどね、
考えられていたわけですね、
まあ、そういうふうに年中行事そしてそれにまつわる、はいまあ、いろんなことっていうのは、まあね、その季節と密接になんかこうリンクしているような感じなんですが、
はい、
今ね我々が思う季節とちょっとなんとなくずれてるっていう感じもありますよね、はい、
そうですね、あの例えばついあの1週間ほど前ですね、まあ、元旦の時に、はい、あの明けましておめでとうございますという言葉と同時に、はい、あの新春のお喜びを申し上げますですとか、
はい、年賀状にねそうしたためますよね、
はい、そうですよね、はいはい、で新春、まあ、1月1日まだちょっと寒いから
そう春ちゃうやんと
そうですよね、はい、まあ、そういったちょっとなんでかなっていうのもありますし、例えば3月の3日、
はい、
あのおひな祭りの日ですけれども、うん、桃の節句っていうふうにも言いますね、
はい、でも桃あんまり咲いてませんよね。
そうですよね、3月の3日だとまだちょっと桃は咲いていないです ね、 っていう、
はい、ね温室栽培でもしないとって感じですけど、
は
い
は
い、
それから例えばあの5月に、うん、あの5月の雨って書いてさみだれっていうふうに、はい、あのこれあの梅雨の雨のことを言うんですけれども、うん、5月の雨梅雨ちょっと時期が違うんじゃないのかなっていうふうに、はい、思ったりもする、まあ、こういったあの行事の日と、はいまあ、季節がずれているなというふうにこう感じることっていうのは、まあ、たくさんあって、はい、これにはまあちょっと理由があるということを今日お話しできればなというふうに思っております、はい、
どんな理由があるんでしょうかはい
はい、実はあのこの行事ってまあ古くから伝わってきている行事というのは、うん、今とちょっと暦が違う旧暦と呼ばれていた、はい、あの暦をもとにですねあの行われてきた行事なんですね、はい、で旧暦ではあの季節の分け方というのを、うんまあ、お正月から3月っていうのが春で、まあ、4月から6月っていうのが夏7月から9月が秋で、まあ、その後が冬というふうにそういう分け方をしていたんですね、で、まあ、そういう旧暦のことを知ると、まあ、お正月が春であるですとか、うんまあ、3月が桃の節句ですとかそういったまあちょっと今の暦とずれているもやっと感っていうのが解決できるんじゃないのかなというふうにな
るほど、
はい、
これ全部旧暦の、
はい、
その日程で、
はい
組まれてたスケジュールなんですよね。
そうなんです。それが、まあ、ちょっと今の暦と変わってしまっているので、うん
はい、
ちょっとこうずれてきているなという、
はい
はい、ことなんです。
そもそもでも暦を変えるってめちゃめちゃ大変な作業ですよね。
そうですね、はい、実はこの暦が変わったというのが、まあ、明治6年なんですね、
はい、
で、まあ、明治6年にそれまで の、 あの古い暦が、まあ、新しい暦になったんですけれども、
つまり旧暦と呼ばれてたものが今の暦に変わったのが、
はいはいね、明治6年に、はい、なります、
はい、
で、まあ、明治6年まで使われていた暦っていうのは、まあ、旧暦太陰太陽暦っていうふうに呼ばれていた暦なんですね。
はい、
はいで、まあ、それをまあ旧暦というふうにこう呼ぶわけですけれども、うん、で新しい暦はまあ今の暦ですね、
はい、
は太陽暦というふうに呼ばれていて、うんまあ、旧暦に対してまあ新暦というふうに呼んだりします。
はい、
はい、でこの改暦のタイミングなんですけれども、まあ、明治5年の 12月の3日が明治6年の1月1日になったということで、
はい、
ここで1ヶ月ちょっとずれが発生してるんですね。
ですよね、
はいはい、あの通常だったら、まあ、12月の3日がまあ1月の1日になるっていうことだと、
はい、
あもうそろそろ年末だなというような時期が、
はい、
あの突然年が明けるっていうカレンダー
に、はい、えらいことですよ ね、
そうですね
これは、はい、
で、まあ、あんまりこの暦を変えるって、まあ、一大事業というか、はい、ものすごく大きなことなんですけれども、そんなにあの調整ですとかあの整理ができずにあの、まあ、新しいカレンダーにこう変わってしまったので、
はい、
まあ、旧暦で行われていた行事というのもですね、もうそのまま新しい暦 の、 あの中にこう当てはめてしまったということがありますので、
はい、
本当だったら1月のお正月というのは1ヶ月先なんですけれども、うん、ちょっとこう前倒しで1ヶ月前倒しに来ちゃったということがですね、うん、
はい、
このちょっとこう季節感がずれているというところに、まあ、ちょっとつながってしまうわけですね。
そうなんですか、
はい、
でもまあそういうあの暦を変えるという一大事業はもうあのずっと前からこう準備されて行われたわけですか、
はい、
切り替えは。
いやあの実はですね、この、 あの暦がですね変わったという、うん、あの変わりますっていうふうな発表があったのがですね、はい、実はものすごくあの短かったんですね、時間がね。あの明治5年の11月の19日にですね、
はい、
あの暦12月の3日に変えますっていう発表が
ちょっと待ってください、はい、1ヶ月ぐらいしかなかったんですか。
そうなんですね、もう大体まあ23日20日間ぐらいしか発表があってから、そのぐらいの時間しかなかったので、もうみんな大慌てですよね、
でしょうね、
はい、もう次 の、 あのカレンダーももう作ってしまってますし、
はい、
そんな時にあのもうあの暦変えるからっていうふうに言われても大変ですよね。
なんか祝日が1日増えたとかいうだけでもカレンダー業者の方はもうえらい大変とおっしゃってますけれども、はいはい、この当時ももちろんそういうカレンダーっていうのがあったわけでしょうから。
そうですね、
もうこれはえらいことだったんでしょうね。
そうですね、本当に大慌てで、あの、カレンダー業者ももちろん、いやこれもう作ったのどうしようっていうふうにも、
ね、
カレンダー業者っていうか、はい、いうかあのまあ暦もね、あの準備されていたものも、はい、まあ、ダメになってしまいますし、やっぱりそのカレンダーであの全てこう動いていた私たちの生活というのも、
ね、
大きく変わってしまいますので、
はい
はい、
でもこの時期にその暦を変えなくてはいけないっていう何かそういう、
はい、
ものがあったんですかね。
そうですね、あのやっぱりなぜこんなに早く暦を変えないといけなかったかというとですね、うん、
はい、
あのやっぱりちょっと理由がありまして、あの明治に、まあ、江戸時代からまあ明治の時代になって、
はい、
まあ、新しい時代になりましたので、
うん、
まあ、その他の国との関係性というのもあって、やはりあのカレンダーを揃えておくっていうこともあの一つあの大事であるっていうことがありますし、
はい、
あのまあ、新しい時代になったので、まあ、古い時代のものはこう変えたいっていうような、ね、ことも
なるほど、
はい、ありますし、で、あの一番よく言われている理由が、あの明治の政府の、まあ、財政難ということもよく言われています。
え、財政難と暦がどう関係があるんですか。
はい、そうですね、実はその暦、この、 あの旧暦の暦というのは、
はい、
年間にちょっとこうあの月の満ち欠けをあの1ヶ月にするためにですね、
はい、
あの11日1年間にこうずれてくるわけですね、
はい、
でそうすると3年に1回ぐらいウルウ月っていうのを入れなくならないとこうずれてきてしまいますので、
はい、
本当はまあ1年12ヶ月なんですけれども、うん、3年に1回13ヶ月あるという、
はい、
あの年が出てくるわけですね。
ああそういうことになるんですね。
はい、そうなるとですね、
はい、
この実は明治6年というのは、うん、その13ヶ月来るという年に当たっていたんですね、でそうなるとあの、まあ、明治5年から明治6年になると13ヶ月分のお給料を払わないといけない
そういうことなんですか、
はいはい、ということもあって、はい、まあ、明治5年の間に、もうこれからは12ヶ月固定の年でいきますということをまあ決めたかった、
うん、
でさらに、うん、あの12月の3日が1月の1日になっていますから、
はい、
12月は2日間しかないよねと、 で、まあ、もう12月の分は翌年の翌年といいますか、うん、まあ、新しい暦になった1月分にこう組み込まれると、はい、なのでもう12月のお給料もなしでいいですよねという
で13月のもいらないですよね、はい、みたいな。
13月のもいらないですよね。
これはすごい、はい、それこそあのセーブできますよね、手術を、
はい、というようなあのことで、とにかくまあ明治5年の間に新しい暦に変えるということを決めて、明治6年からは、はい、新暦で、まあ、今までの暦からまあ変わりますっていうようなことをまあ決めたかったっていうのがありますね
そうか、ここを逃したらまた3年後に、はいはい、ね、まあ、でもそれまでもあれでしょうけど、でもやっぱりもうここでやっとこう、お金も結構、ね、はい、もうセーブできるしみたいな感じなんですね、はい、なるほどね、は
い、そういったあのところで本当にまあ急に暦を変えたいっていうような、うん、
もうそりゃ大混乱ですよ。
そうですね、大混乱です ね、
ね、はい、でもあのそれまでは、はい、まあ、あの本当に月の満ち欠けっていうので1ヶ月を決めていた、
はい、
っていうことで、なんかこうそういう習慣って染みついてますよね、当時の方にとっては。
そうですね、本当にあの、当時の人は、まあ、月を見ながら、その大体まあ今月がどのぐらいの時期に来ているのかっていうのがまあ分かっていたので、うん、まあ、あの月の満ち欠けの周期が1週1ヶ月っていうふうになると、まあ、こう月が見えない新月の時がですね1日になるんですね、で大体15日間ぐらいに過ぎると満月になりますので、はい、満月のことを十五夜っていうふうに言いますね、まあ、15日になるとまあ満月になる、はい、でだんだんあの満月になると、まあ、月がまた欠けてきて、まあ、見えなくなっていくんですけれども、まあ、その見えなくなってきた頃がですね、まあ、月末、まあ、晦日っていうふうにこうなるわけですね、うん、まあ、そういったあのサイクルであの1ヶ月を過ごしていたということになりますよね。で、まあ、月を見たらあの、まあ、その大体 の、 その今自分のカレンダーが分かってくるということなので、まあ、すごく便利かなというと、まあ、実はちょっとそうでもなくてですね、あの月の満ち欠けって大体こう1周が 29.5 日ぐらいなんですね。
ほう、
でそうするとあの、まあ、1月あの旧暦っていうのはその30日と29日っていうあの風にこう分けて、まあ、30日を大の月、うん、で、まあ、29日 の、 あの間っていうのを、まあ、小の月っていう風にこう分けていくんですね、はい、で、まあ、この暦だともうちょっとさっきもお話ししたんですけれども、うん、まあ、1年間の長さがですね、あのだいたい太陽って365日で一巡りするんですけれども、はい、この月の周期でこう1ヶ月を過ごしていくとあの1年間11日ぐらいあの少なくなるんですね、
はい、
で、まあ、このまま続けると、まあ、大体3年ぐらいで1ヶ月分ぐらいずれてきてしまうので、うん、まあ、3年に1回ぐらいですね、うん、ウルーズキというのを設けて、うん、あのまあ、13ヶ月あるっていうのをこう13ヶ月ある月をあの設けて、まあ、調整していたわけですね、
うん、まあ、でもそのあ次は13ヶ月目だぞみたいな感じの、はい、やっぱりそういうなんかイレギュラーな月が、まあ、3年に一度来るっていうのも、はい、なんかそういえばめんどくさいというか、あれ、そうですね、そういうところもあったんでしょうかね。
とてもやはりあの複雑な計算方法になるみたいなので、うん、まあ、ウルーズキが入る年っていうのは、うん、例えば、まあ、1月2月で続いてであのウルー2月っていうのがあって3月っていう風にこうなったりするの で、でそのウルー月がいつ入るかっていうのも、まあ、その計算によってちょっと異なってくるっていうことなので、うん、非常に複雑なあのカレンダーだったんですよね。
そうなんですか、うん、でもお給金はその1ヶ月分も余分にいただけたということですか、は
い、そういうことになるんですかね。
ねえ、はあ、じゃあ、まあいろんなことで、まあ、本当にその切り替えには大混乱が多分、ね、はいはい、
行われて、そうですよね、本当に大混乱で、
あのだったでしょうね、
はい、皆さんも今からこう、はい、年末に向かうのに急にあのお正月が来ちゃうから、うん、あのお餅つきどうしようですとか、はい、あのなんかこう晦日に月は見えないはずなのに、はい、あの晦日に月が出ているですとか、
あ、そうですよね、は
いはい、なかなか慣れないといういろんな、 なんかこう混乱したあの文章なんかが、ね、残されて、はい、旧暦から新暦に突然変わっちゃったのであの大変だったっていうような話は とてもたくさん残っていますよね。
なるほどね、はい、 じゃあ今までその旧暦でこう行ってきた年中行事なども、はい、もうそのまんまの日付で新暦に移行するということになったわけですかね。
そうですね、例えば その、まあ、節句行事なんかで、まあ、3月の3日桃 の、 あの花咲いてないけど桃の節句であるですとか、うん、じゃあ1ヶ月遅れに、まあ、してあの日にちを変えたらどうかっていうふうにもなるんですけれども、うん、やはり3月の3日ですとあのこの3月の3日というそのまあ、ゾロ目 の、 あの数字にまあ意味があるので、はい、それもちょっと変えられないなというふうに。
そうなんですか、あ、はい、じゃあ5月5日も
そうですね5月の5日も
そのゾロ目ということにはとても意味があるんです、はい、
意味があるんですね。
これはじゃあ来週あのしっかりとゆっくりと伺いたいと思いますけれども、はい、でもあの関西の一部ではね、はい、例えばお盆なんかを一月遅れでとか ね、
そうですね、
なんかそういうちょっとこう実質、はい、こう季節に合わせてとか、まあ、都合に合わせてみたいなことをやってたエリアもというか地域もあるんですね。
そうですね、うん、なのであの3月の3日はあのもちろん3月の3日で あ、 の、あるんですけれども、行事自体は旧暦で行いますっていうような、うんうんうん、あのところもあの、残っていて、まあ、ちょっと少なくなってきてはいますけれども、本当にあの例えばあの酒ミュージアムであの、はい、お人形展示している時も、早いんじゃないですか、うちは旧暦でやってますよというような、ね、お声かけいただくことすごく多かったので
、
はい、やはりあの旧暦っていうのは、うん、あのその生活の中にやはりこう染み込んでいて、まあ、ちょっとまあ世代が変わってくるとそういったものも薄れていくということにはなってくるんでしょうけれども、
なるほどね、はい、まあ、旧暦だからあのしっかり1ヶ月遅れではないんでしょうけれども、はい、なんとなくそんな感じで、だから4月3日にお雛様やったりとかで、はい、してたようなちっちゃい頃私あのそんな記憶もあるので、はい、結構フレキシブルに新暦と旧暦を、
ね、
使い分けてたっていうこともあるのかもしれませんけれどもね。
そうですね、ですのでその、まあ、明治6年に暦が変わった時もですね、はい、やはりあの暦が変わったことはとてもいいことなんだというあのことをですねずっとこう言い続けるんですけれども、はい、やはりなかなか、うん、あの生活の中にこう入ってこないので、うん、同じ暦の中に、まあ、明治42年まであの旧暦のカレンダーをこう併記して、
はい、
あの新暦と旧暦が併記されているっていうカレンダーが、はい、まあ、明治終わりぐらいまではこう残っていたので、やはりあのずっと複雑とは言いながらですね、うん、面々とこう続いてきた暦が、まあ、突然変わって、で、まあ、それをどうやってこう折り合いを自分たちの中でつけていくかというのはですね、カレンダーが併記されていたということでも、まあ、よく分かって、うん、くることですね。
なるほどね、はい、あの今でも一部のねそういう暦みたいなところには、はい、旧暦が書いてあったりしますので、はい、そうですね、はい、やっぱりそういうなんか昔からのそういう習慣っていうのを大事になさってらっしゃる方もいらっしゃるのかなみたいな感じですかね。
そうですね、あの特にあのここもう10年20年ぐらい、はい、あの旧暦をこうもう一回思い出そうですとか、うん、そういったことがちょっと、まあ、ブームといいますか、月の、はい、あの満ち欠けを見てみようですとか、うんうんうん、旧暦で の、 あのその時期と、まあ、行事を考えてみようですとか、うん、そういったこともあのよくされてきましたので、まあ、最近のカレンダーには、うん、あの旧暦が一緒にこうわざとにこう入れてるんですとか、
ありますよね、はい、これ別に懐古趣味っていうだけじゃなくて、まあ、それを利用なさってる方も、ね、いらっしゃるのかもしれませんし、はい、あの月の満ち欠けってあの潮の満ち引きにも密接な関係があって、ね、これだから釣りなさってる方とか、なんか海の関係の方はね、はい、それも随分参考になさってらっしゃるみたいですね。
そうですね、月齢って言ってやはりあの月 の、あの形 の、 そのまあ進み具合で、まあ量がどうなのかということで、うん、あの利用されているような方もね、はい、
ねえ、それに出産にもなんか月は関係してくるとかいろいろ言いますから、
そうですね、あの皆さんね、うん、はい、おっしゃったりもしますよ ね、 ねえ、
なんか神秘的な、はい、なんかそういう月が、まあ、旧暦では基本だったのが、新暦では太陽が基本になった。
そうですね、でもやはりあの実はこの旧暦の名前太陰太陽暦っていうふうにこうついてるんです。
太陽暦って名前もついてるんですね、
はい、そうなんです、でそれはですねやはり旧暦のその太陰って、まあ、月のことなんですけれども、月の周期だけで、まあ、カレンダーが進んでいくとあのやはりあの3年経つと1ヶ月ぐらいずれてきますよね、そうするとやはりこう1年間365日 の中 の、 あの周期だと、まあ、例えば農業がこのぐらいの時に種まきするですとか、はい、そういうふうにこう周期が分かるんですけど、1ヶ月日にちがずれてくると、うん、去年とえらくあの変わっちゃったなみたいな、
ね、はいはい、
ことになるので、うん、やはりあの二十四節気という、はい、あの例えばあの春分ですとか、あの、まあ、冬至もそうですけれども、そういうあの太陽 の、 あの動きで、うん、まあ、24分割するっていうんですかね、うん、あの15日に1回ずつこうあの節目を設けるっていう二十四節気というのも取り入れて、はい、うん、あの農作業なんかに利用していたので、うん、まあ、一部太陽の動きも利用していたということで、うん、太陰太陽暦、
昔の人たちってとってもフレキシブルな考え方をしてたっていうことにもなるんですかね、
は
い、
そうですね、やはりあの、うん、農作業が、はい、あの基本になりますので、うん、まあ、そういう農業がうまくあの進んでいくということが大事ですので、うん、まあ、そういうカレンダーも、まあ、取り入れて、はい、うん、両方取り入れていたというところですよね。でも基本的な日にちは、うん、あの旧暦で進んでいく、まあ、月の動きで進んでいくということなんですけれども、
でそれをアジャストして、はい、もう新暦にしましょうよってなったのが明治ですか、
はい、6年ですね、はい。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは壇上原先生お願いいたします。
明治5年まで使用されていた旧暦は1ヶ月を何の周期に合わせていたでしょうか。
はい、これが今日の問題です。来週再来週のお答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて今週は年中行事、昔の暦と今の暦ということでね、お話を伺っていて、人形飾りから見る年中行事っていう大きなタイトルなのに、はい、人形飾りが何にも出てこなかったじゃないかって怒られそうな感じなんですが、そうですね、すみません、おいおい出てまいりますからね、はい、まずはその年中行事とは何かとか、はい、それがまあどういったものにね、のっとって行われてたかっていう、まあ、基本的なところを今日はあのお勉強させていただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
来週はあの五節句の行事ということで、ここで人形も登場してまいりますよね。
そうですね、あの行事が、はい、登場してきます
ということで、ぜひお楽しみに。今月は人形飾りから見る年中行事と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士家記念酒造博物館館長の壇上原沙和さんをお迎えしてお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787-sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。